山に入れなくなった話。第3話。暮れ始めた街はまだ明るく、少し不安が薄れるが、漠然とした焦りのような感覚が足を動かす。仕事をしすぎたせいか、肩が少し重い。揉みほぐしマッサージに行こうか。渋谷についてもやることもなんかなくて、あちこち行ったり来たりしながらひたすら歩いた。肩が重い。特に右肩が凝っているようだ。ふと気がつくと、代々木公園に戻ってきていた。犬を連れている老人が歩いてくる。カップルや学生が楽しそうに話している。ベンチに座ってワンカップを飲むサラリーマンが見える。いつもの光景だ。
おい、あんた。
犬を連れた老人とすれ違う時に声をかけられた。
大丈夫か？
何が大丈夫かと老人を見る。老人は俺の肩を見ている。右肩を見るとシャツに泥がついていた。かなりの量がべったりと張り付いている。困惑しつつも、道理で肩が重かったわけだと納得して泥を振り払う。そしてシャツに残ったシミを見て鳥肌が立った。シャツの肩の部分に4本の筋ができていた。後ろから前にかけてやや広がる形。これ、手形じゃないのか。どう見ても後ろから肩をつかまれた形に見える。その形に泥が乗っていたのだろうか。吐き気がする。嫌な匂いがシミから漂っていた。
あんた、お参りしていきなさい。すごく変な顔してるよ。顔色も良くない。
老人はそう言って犬を連れて去った。すぐ近くに代々木八幡宮がある。老人の背中に目をやると、腰から赤いお守りがぶら下がっていた。念のためにお参りしていくか。お守りも欲しい。肩は相変わらず重い。不安がよみがえってくる。頭の後ろがガンガン鳴っているような気がする。怖い。薄暗くなり始めた道を急ぎ足で代々木八幡宮へ向かう。初めて行った代々木八幡宮は都心に似つかわしくない鬱蒼とした雰囲気で結構怖かった。お参りしてから厄除けのお守りを購入する。手に持ってお守りの感触を楽しみつつ神社を出る。鳥居をくぐったところで、手の中でパキッと音がしてお守りが割れた。何も考えてはいけない。気にするな、たまたまだ。神社に戻って厄除け以外のお守りも全種類購入する。丁寧にカバンの奥にしまってから鳥居をくぐって道に出る。何も聞こえない。大丈夫だ、大丈夫。翌日も行ける限りお寺や神社を巡り、お守りやお札を買いまくった。怪訝な顔をして俺を見る坊さんや神職の目を避けるように、なるべく急いでお守りとお札を買って回った。カバンがパンパンになり、一旦会社に戻って机の上にお守りとお札を並べる。
なんすかそれ。
同僚の女の子が聞いてきたので、資料だと言っておいた。再び電車やバスを駆使して近隣の寺社を回り、夕方に会社に戻ると、机の上のお守りとお札が全部なくなっていた。 あれ、お守りどうした？同僚に聞く。
なんすか？
いや、机の上にあったろ、お守り。
ああ、さっきの。てか、また買ってきたんですか？
たくさん必要なんだよ。そんで、ここにあったお守りどうした？
どうもこうも、手つけてないっすよ。机の中じゃない？
引き出しを開ける。何もない。おい、冗談やめろって。同僚の椅子の背もたれを掴んで揺らす。パソコンに向かっていた同僚がこちらに向き直る。
やめて。何もしてないっすよ、社長。じゃない。てか、先輩、何それ。
同僚が俺の肩を指さす。吐き気がした。右肩に泥がついていた。昨日と同じ形だった。すぐに会社を出て自転車で代々木八幡宮に向かう。何でもいいから神社の人に相談したかった。飛ばしすぎたせいか息が上がる。信号で止まり、肩で息をする。吐き気がすごい。今日は何も食べていないのに、胃が何かを吐き出そうとしている。耐えきれず、自転車から降りて排水口の蓋に吐き出すと、黄色がかった胃液が大量に出てきた。胃が荒れているのか少し泡立っている。再び吐こうと身をかがめた瞬間、横からすごいスピードで自転車が突っ込んできた。頭に衝撃を感じて意識が飛んだ。どうやら救急車に乗せられているらしい。痛む頭を救急隊員が手当てしている。そのまま病院に運ばれて検査を受けるらしい。少しの間とはいえ、頭を強く打って気絶していたので、その日は病院に泊まっていくことになった。病室に寝かされた俺のところに女性の看護師さんが入ってきて、俺のカバンを枕元の台に置いた。病室はカーテンに仕切られたベッドが4台ある大部屋で、使っているのは俺の他にはじいさんばあさんのようだった。老人ホームに入ったような気がした。看護師さんは何か言いにくそうにして、そのまま出て行った。明日は休むと会社に連絡しようと思って、カバンの中のスマホを取り出す。カバンを開けると、中に入れていたはずのお守りやお札がすべてなくなっていた。周りのじいさんたちは眠っているようで、俺は声を小さくして会社に電話した後、実家に電話した。母親の声を聞きたくなったのだ。
母ちゃん、覚えてるか？俺がガキの頃、神隠しにおったやん。
ん？ああ、覚えてるで。そのせいで町におられんようになったんやわ。
あんな、俺、最近ちょっとおかしいね。
なんで、山に入ったんか？
いや、入ってへんけど。
なんや、そしたら何がおかしいねん。
いや、なんか具合が悪いというか。
言葉に困った。取り憑かれたかもしれないと言えなかった。
まあ、今度うちに帰っておいで。お父さんも喜ぶやろ。
わかったと伝えて電話を切る。スマホの画面を見ると20時だった。検査で随分と待たされたからすっかり夜になってしまった。今日は寝るしかない。明日早いところ退院してお寺か神社に行こう。その時、
隣のベッドでギシッと音がした。隣で寝ているじいさんを起こしてしまったのだろうか。すいませんと心の中でつぶやいてスマホを枕の下にしまう。また隣でギシッと言った。しばらく目を閉じて眠ろうとするがなかなか眠くならない。ギシギシと隣のベッドで音がする。じいさんがトイレに行こうとしているんだろうか。
ギシギシギシギシギシギシギシギシギシギシギシギシ。
ベッドがきしむ音がどんどん大きくなる。なんだこれはと思う間に俺とじいさんの反対側のベッドでもギシギシ音がし始める。さらにその隣のベッドもギシギシ言ったかと思うとガタガタガタガタと大きな音を立てて揺れ始めた。俺が寝ている以外の3台のベッドがものすごい勢いで揺れているのだ。暴れていると言ってもいい。暴れているのはじいさんばあさんか、はたまたベッド自体が。そう考えた途端、部屋全体がゴーゴーと音を立てて揺れ始めた。大きな地震のようだった。カーテンが揺れ、天敵が倒れる。右肩が思いっきり握りしめられたようにいたんだ。左手で右肩を押さえつつ、俺はナースコールを探した。部屋が揺れる音以外にも人のうなり声のような低い音が部屋全体に響き渡っている。頭の上にナースコールを見つけて手を伸ばす。カーテンの向こうから手が伸びてナースコールを押そうとしている俺の腕を掴んだ。恐怖でパニックになりながらナースコールを押す。俺の腕を掴んでいる手はものすごい力で俺の腕を握りつぶそうとしているようだった。そして揺れるカーテンの向こう、手の先には肩が見え、黒い髪のようなものが。そして一瞬大きくカーテンが揺れて顔が見えた。あの女の子だ。何年も前の心霊番組で取り憑かれ行方不明になった木崎美香。あの映像のままの格好でそこにいる。しかも一瞬見えたあの目はまさにあの常軌を逸したぐるぐる回る気持ち悪い三白眼だ。めちゃくちゃにナースコールを連打しているとようやく看護師さんが来た。その瞬間、轟音は止んで揺れも収まった。まるで何事もなかったかのように夜の病院は静まり返っている。もうダメだ。取り憑かれてるんだ。お守りもダメ。相談しに神社へ行こうとしたら吐き気に襲われ、気がつかないところから自転車にはねられ病院送りだ。今日一日でいろいろなことが起こりすぎている。このまま夜を越せるのか。無理に決まってる。次に何かが起きるまで寝てられるのか。ガタガタ震える俺を見て、看護師さんが心配そうに声をかけてきた。
大丈夫ですか？
入院患者に向かって大丈夫ですかとは妙だなと思った。
カバン開いてたんで見えちゃったんですけど。
看護師さんは言いづらそうにしながらも言葉を続ける。
お守りとかさっきあんなにたくさん持ってたのに全部なくなってるなんて初めてで、今もいるっていうか、ごめんなさい、 こんなこと言ったらいけないんだろうけど。
いるって見えるんですか？看護師さんは小さくうなずいた。
昔からそうなんですけど、あなたの場合割とはっきりですね。
怖くないんですか？
怖いですよ、すごく怖い。窓のすぐ外にいますから。
窓の外を見る勇気はなかった。
でも心配っていうか、なんとかしないと多分やばそうで。
なんとかってできるんですか？お願いします、なんとかしてください。思わずそうまくし立てた。
今から来てくれるかわからないんですけど、そういう人に知り合いがいて、連絡してみますか？
お願いします、すぐに来てもらいたい。今日も神社に向かっていたんです。そしたらいきなり跳ねられて。
わかりました、ちょっと待っててくださいね。
以上、山に入れなくなった話第3話でございました。